今日は第一ペテロの3章です。このところにはクリスチャンの心得が記されてあります。一節のところに妻たちを自分の夫に従いなさいという言葉が出てきます。クリスチャンである妻がこの自分の夫に従う、おそらくはこの自分の夫っていうのはその後に出てくる御言葉に従わない夫であっても、ある意味それは未信者ということになるのではないかと思います。そういう夫であってもこの従いなさい、従うっていうのは盲目的に従っていくというよりはむしろ神様が共におられる、そのことを覚えて使えるという意味合いがあると思います。そして妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためですと一節の終わりにありますけれども、神のものとされる、未信者の夫でも必ず救われるということであるわけです。無言の振る舞いとは二節に神を恐れる純粋な生き方とあります。神を恐れる、それが無言の振る舞いであり、四節のところには柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つとあるわけですけれども、心の中にこの柔和で穏やかな霊を持ち、そしてそれが四節の終わりに神の御前で価値のあるものですとあるわけです。ですから私たちは実際の生活の中に神が共におられる、そのことを覚えて生きる、それがこの家族の救いになっていくということになるわけです。五節にも神に望みを置いた敬虔な女の人たちとあるわけですけれども、私たちは常に神に望みを置く、そしてまた神を恐れるっていうのが敬虔ということであるわけです。私たちは女性に限らず、また男性であってもそのような心を持つべきであると思います。また七節に夫たちにこの心得るべきことが言われているわけですけれども、この妻と共に暮らしなさい、そして命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいとあるわけです。その妻を理解して尊敬する、恵みを共に受け継ぐ者として、ですからこの妻を愛する、それが実際的生活の中に必要であるということです。あなたの祈りは妨げられませんとあるわけですけれども、神に願い求める、そういうことがまたこの神様の御手の中にあってスムーズに成し遂げられていくということになるわけです。そして八節に最後に言いますという強い言葉が出ているわけなんですけれども、一つ思いになり同情し合い兄弟愛を示し心の優しい人となり謙虚でありなさい。私たちはお互いにこのように八節にある通りのことを行う必要があると思います。特に教会というのは一人で教会が成り立つわけではありません。むしろ私たちはお互いにこのところに示されているように一つ思い、そしてまた同情兄弟愛心が優しい謙虚ということを私たちはキリストによって与えられて、そしてまた互いにそのようになす必要があるわけです。9節には悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさいとあるわけですけれども、イエス・キリストはそのようにされたわけです。そしてまた私たちは祝福を受け継ぐために召された、私たちは何よりも神様から祝福される、クリスチャンとそうでない人の違いはどこにあるのか、それは神様の祝福を豊かに与えていただけるのか否かということであるわけです。あのステパノは殉教しましたけれども、しかし彼は天が開かれてイエス・キリストがおられる、その栄光を彼は見ることができたわけです。この世の人はそれを見ることはできませんでした。ですから私たちは天の御国の栄光を拝することができる、そしてそのところに私たちは永遠に生きるということの大きな望みが与えられているということであるわけです。11節を見ると、 悪を離れて善を行い、平和を求めそれを得とあるわけなんですけれども、平和を作り出す人たちは幸いである、その人たちは神のことを呼ばれると、イエス様はそのように言われました。私たちは悪を離れる、善を行って平和を求めて、そしてそれを絶えず追い求めていく、この平和のことを呼ばれるような、そういう存在でありたいと思います。また12節を見るならば、主の目は正しい人たちの上にあると、神様は裁かれるということであるわけです。主の顔は悪をなす者どもに敵対する、裁くのは人ではなくて神様が悪に対して報いを与えられるということであるわけです。私たちはそのことを絶えず覚えるものでありたいと思います。15節には、このむしろ心の中でキリストを主と死という言葉が出てくるわけなんですけれども、14節に、たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。心の中でキリストを主と崇める、そのことによって勝利を得ていくことができるわけです。それは獄中にあったパウロもそうであったわけですし、また迫害の中にあったこのペテロも、まさに彼らは心の中でキリストを主として、そして16節に、柔和な心で恐れつつという言葉が出てくるわけですけれども、彼らは絶えず柔和な心、そしてまた神を恐れる、その心を持ってこのイエス様の救いを、またその愛を証しをしていったということであるわけです。18節には、キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。この一度罪のために苦しみを受けられた、これはもう十字架ということであるわけなんです。私たちは十字架によって自分の過ちが許されて神のことを去られた。18節の終わりには、あなた方を神に導くためでした。このキリストの十字架によって私たちは父なる神様のもとに行くことができるようになった、その救いの道を開いてくださったということであるわけです。20節にはノアの時代のことが出てるわけなんですけれども、箱舟を作って、そしてこの裁きに用意せよと言われて、おそらくはノアも周りの人たちに、もう大洪水がやってくる、だから自分は箱舟を作ってるんだ、そのように証しをしたと思います。しかしその周りの人たちは聞き従わなかった。その箱舟に入ることができたのは、20節の割にあるわずか8人の人たち、でも彼らは水を通って救われた、本当にこの命が助かったということであるわけです。そしてこれはまた一つの象徴があるわけですけれども、21節のところに、今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのですとあるわけです。ですから私たちもこのイエス・キリストの復活を通して救いに預かることができる。バプテスマそのものは私たちを救うものではないわけなんですけれども、しかしイエス・キリストを通して私たちは救われる。あの箱舟はイエス・キリストの十字架の雛形だと言われるわけなんですけれども、私たちの救いはまさに十字架、そして復活にあるということです。私たちはこの救いに預かっている、それがクリスチャンであるということです。私たちはクリスチャンとしての自覚を日々の生活の中に持たせていただいて、やがての時には22節に記されてあるイエス・キリストは天に昇り神の右におられますという、このキリストをやがては天の御国にあって御使いたちと共に本当に礼拝し、そしてまた神を崇める、そのことを覚えて私たちは日々生活をするものとさせていただきたいと思います。